欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古伝語信奉教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。ということで理恵ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ウィウィというわけで、4月春ですね。
ねえ、あったかくなってきたよね。
あったかくなってきましたね。
みんなの心にも春やってきてるかな。
どうでしょう、なんとなく気分いいっすよね、春って。
ね、いいよね。
うん、いい気分。なんか 1,2,3月とね、ちょっと寒い季節、なんか年明けてあっという間に過ぎてきたじゃないですか、
うん、ね、そうだよね。
でなんか4月から心機一転、
いいよね。で桜の花びらがこう舞ってね、なんか心もすごくね、華やぐよね。
ね、花粉さえなければ。
ああ、花粉ね。
花粉さえなければいい時期。
うん、でも花粉だってね、あれはちゃんと命を紡ぐ素敵な粒子なんだよ。はい、そんな花粉ちゃん、そんなこと言っちゃいや。
確かに。
って思ってるかどうかわかんないけど。
花粉のこともじゃあちょっとね。うん、憎まずに愛していきましょう、
ね、
ということで、
うん、そうそう、いつかね、アレルギーをテーマにね、お話した方がいいかもしれないからね。
気になる。あ、そういうのも、ね、なんですか、リエちゃんに頼んだら。
そうなのよ、エネルギーと関係するからね。
あ、そうなの、うん、すごいすごい。ちょっとそれを今日聞きたいところですが、今日は別のテーマが設定されておりますので、うんうん、また次回以降ということで、ね、はい、今日のテーマ、理想のパートナーを引き寄せる愛の法則という。
あら
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 あらあら
あらあらあら、うん、
あのね、それ今
トーマスね、私の周りのてか、今ね、ご相談こう続いてるお客様方、はい、なんかこのパートナーシップ寂しいよっていうご相談が多いんだわ、そういえば。
寂しいってのはどういうことなの？
そうなの、寂しい。要するにほら、理想のパートナーに出会いたいなと思って、
これから出会いたいな
と、うん、頑張ってるんだけど、うん、なかなかそこに行かなくてもくじけそうで、もう嫌になっちゃって幸せ諦めちゃうみたいな、そういう方がちょっと続いてるからね。
なかなか出会いってないんですよね、いい出会いって。
ね、そうなのよね、そうなのよ、そうなのよ。トーマスは、はい、奥様とラブラブじゃない、うん、ってか、ラブラブ、ラブラブを続けられる、すごく努力をしてるじゃない。
いやいや、まあ自然とラブラブですけどね、うん、
あら、もうやだ。じゃあ今日はあのトーマス先生をお招きしましてレクチャーをしていただきます。
やめてください。
でもじゃあ、はい、トーマスにね、一つ聞きたいんだけど、はい、うん、トーマスにとっては奥様が理想のパートナーなわけでしょ。
そうですね、
うん、どうして出会った気がする。
どうして出会った、なんか出会うべくして出会った気がする、
うん、あら、じゃあもうちょっとますますそのどうやったら出会うべくして出会えるのか聞きたいね、みんなね。はい、じゃあそのお話を今日はね、縁結びの神様のちょっとこうお助けも得ながらね、みんなにお話できたらいいかなって思います。
はい、素晴らしい。
うん、ね、まずはそうね、皆さんが理想っていうのをどう思ってるかっていう話なんだけれど、うん、
なるほど。
うん、私もね、理想のパートナーに出会いたいわけさ。知ってるよね、トーマスね。この時代。
ちゃんはそうですよね。
そうなんです。再婚活頑張っております。そうなんです、はい。で、それね、引き寄せる愛の法則っていうよりも、引き寄せるためのコツってやつがやっぱりあってね。
ほ
う。うん。どんな人と出会いたいかっていうよりも、うん、どういう幸せの時間の中で自分が過ごしたいのか、どんな時間が欲しいのか、まずここを皆さん考えましょう。うん、
なるほど。
もう私がどんなにトーマスのような人が理想ですと思ったとしても、私が過ごしたい幸せな形が、はい、トーマスのような人といる形では実はなかったら、どんなにトーマスのような人と出会いたいって言っても、相互が相反するものが起こっちゃうわけ。
なるほどね。
だから理想のパートナーを引き寄せる前に、うんうん、どんな幸せ時間を私は過ごしたいかなっていうところが最初の一歩。
なるほどね。確かにそれちょっと別々に考えてる節ありますね。
そうでしょ、そうなの、うん、どうやらね、ご相談の方のお話を聞いてると、んそことあっちが一緒になってないなと。
ああ、確かにちょっとなんか背伸びしちゃってたりとか、うん、
ね
ね、自分は家にいるのが好きだけど、ね、アクティブな女の子が好きみたいなことありますよね、
うん、とかね、 あと、あるいはこう、ちょっと自己肯定感が下がっちゃってて、私なんかこうだから、こんな感じの人がいいんだわ、ここで我慢した方がいいんだわ、とか、まあ、人に優劣はないけどね、思ったりするわけよね。
はい、そういうことは、
ね、全部置いといて、
はい、
私は、どんな風に過ごしたいんだろう。私が時々ポッドキャストでも言ってたと思う。魔法の杖をもらって、すべてを叶えてもらえるとしたら、うん、あなたはどんな時間を過ごしていたいって、ここをね、うん、考えてほしいの。
なるほど。
そうすると、リエコならね、リエコはこんな時間を過ごしたいのよねっていう、それこそイメージね、うんうんうん。エネルギーが出ると、そこのパズルにピタッと合う人と、引き寄せが起こるのよ。もう本当にシンプルだけど、ここ、もう私も絶対トーマスみたいな人じゃないと嫌なのって言っても、世界にトーマスは一人しかいないから、
確かに確かに
ね、トーマスとピタッと会う人はトーマスの奥様だからね、うんうんうん、だからどんなに私がトーマスって言ってもそれは引き寄らないわけね。
なるほどね。
だからトーマスが欲しいではなくて、はいはい、私はこういう愛の時間が欲しい、こういう愛の空間が欲しい、こういうふうに私は愛を重ねていって幸せっていうところに、
ね、到
達したいんだっていうのを考えていくと、私がイメージする幸せジグゾーパズルがあるわけだ、
はいはいはい、
そこにピタッと合う人が本当に磁石のように吸い寄せられてくるのね。これ本当マジそうだから、
すごすご、本当に引き寄せの法則じゃないですか。
そうよ、そうそう、本当にそうだから、うん、なので、本日の理想のパートナーを引き寄せる愛の法則以上ですぐらい本当にここが大事なので、どうぞ皆さん理想のパートナーに出会いたい、もう白馬にまたがった王子様に出会いたいと思ってるんだったらそれでもいいから、
うん、
白馬にまたがった王子様はどんな人じゃなくて、
うん、
白馬にまたがった王子様と出会ったとして、次どういう時間をその人と過ごしてるのって、そっちを思ってほしいの。
なるほどね。
そうすると、白馬にまたがった王子様なんだけど、ヒゲボーボーの王子様だったよね、うん、っていうことも起こらないし、なんかちょっともやしくんかなあれっていうことも起こらないしうん、うん、なんか筋骨隆々すぎて怖いかもっていうことも起こらないから、うん、
なるほど、
どういう時間を過ごしていたいかな、そっちそっちそっち、そこよ。
自分の幸せをやっぱりかん、うん、どういう幸せを求めてるかみたいなところを考えていくことがすごく大事なんですね。
そうなの、そうなの。自分の心とちょっとミーティングをしてみて、リエコ、うん、あなたはどういうのが幸せだと思う？うん、どんな幸せの形があなたにとって、ふわー、ほわー、うわー、嬉しい！
なるほどね。
思える？いろんな幸せの形があるからね。本当にね、皆さんのご相談を伺ってと思うの。100人いらしたら100通り、1000人伺ったら1000通りの幸せの形があるなって。なるほどね。ってことは、1000通りのパートナーシップがちゃんとあるわけ。
なるほどね。
うん。だから私の素敵なパートナーシップってどんな形かなって、ちょっと自分とちゃんとミーティングするところから始めてほしいんです。
うんうんうん、もうなんか周りがこうだからこうとかじゃなくて、
うん、そうそう。
なんかこんなこと言ったら笑われるかもしれないとかじゃなくて、
う
ん、
関係ない。
本当に自分の幸せを、そう、こういう形だっていうのがなんか言えるようになるとい
いんですかね。そう、ストーリーね。なんかもしかしたら、リエコの幸せには、お金っていうエネルギーがすごく必要かもしれないじゃない、うんうんうん、お金、パートナーと二人でたくさんたくさんお金があったら、こんな風に、何かね、学校を建てて、
恵
まれない人にこう、こんな風に貢献したいんだ、みたいな思いがあったとしたら、うんうん、そういう豊かさを一緒に作れる人とちゃんと引き寄せが起こるのね。
なるほど。
なんか欲しい幸せの中に物質的なものを含めて全然構わないから、それでどんな喜びが欲しいのかなって、ここにフォーカスしてみてください。
なるほど、そうか、うん、それで引き寄せが起こって引き寄せてくるなら、
そうなの、そうそうそう、
やるしかないですよね、
やるしかないので、これをやると、うん、宇宙のね、やっぱりそのパートナーシップの神様みたいな担当の人たちがいるのよ、
はいはい、
八百万の神様のたちの中にもいらっしゃるし、仏教系の中にもそういう例えば愛染明とかね、縁結び系の仏様がいらっしゃる、うん、その人たちはやっぱり宇宙のバランスでみんなが本当にできるだけハッピーハッピーめちゃハッピーになるように采配するのが彼らの仕事だから、う
んうんうん、なるほど、
彼らのお仕事的にトーマスの幸せの願い一緒にやれると俺の仕事もうまく運ぶんだよっていう人の願いからどんどんどんどん先に採択されていくのね、うんうん、
なるほど、
だから頑張るよ。
ほう、
どんな幸せ、どんな喜びで包まれていたいかなって、
うんうんうん、
もうね、毎日もう ドラマを見てポテチを食べてるのが幸せ、それでもいいの。
いいんですよね、それでも。だから
いいの。だってそしたらポテチを作ってる会社に貢献するわけだし、ドラマで幸せ に、まあ、あの夢を与えてる人たちの視聴率を上げるっていうことで貢献するわけだから、はい、これ本当にそうだからね。
なるほど、
うん、だから本当に過ごしたい毎日はどんな時間、ここをちゃんと考えてほしい。
ほう、うん、
そこに怠惰とか罪とかそういうのは何にもないから、うん、欲張りっていうのもないの。
ほう、
自分が思ってる通りに思う、イメージする、これが本当に最大の法則。
なんかちょっと勇気が出てきた
でしょ、うん、難しくないよね。
そうっすね。
ね、ただ自分と対話をするってある意味簡単ではなかったりするから、そこにはこうするべきとか、うんうん、これはやっちゃいけないとか、どうせ私はとか、私これしかできないしとか、うんうん、そういう頭で思ってるべきだよねっていうのがこう介在しちゃうから、うん、そういうのは置いといて、魔法の杖をもらったらどうなりたい、これをどうぞ毎日自分に聞いてみてください。
なるほどね、魔法の杖ちょっと考えてみましょうよ。皆さん、
魔法の杖ね、
これは
あなたのための魔法の杖がちゃんと用意されてるの、生まれてる時に、
うん、何でもいいんだもんね、何でも叶うと思っていいんだもんね。
そうそうそう、で、うん、その杖を使うために生まれてるから、うん、私どんな杖を使うんだったっけっていうのを思い出すために、
なるほど、ね、
自分とちょっとミーティングをして、
へえ、うん、ミーティングしよう、
してしてしてして、はい、これが理想のパートナーを引き寄せる愛の法則の第一歩。
はい、わかりました。
ファーストステージね、クリアしてください。
すぐやります、
はい、はい。
というわけで皆さんもぜひですね、あの今日の、リエちゃんの言ってたことを、うん、チャレンジしてみていただいて、
うん、
こうなりましたよとか、あのちょっとここのとこもう少しは教えてくださいとか、うん、何でもいいので、あのメッセージお待ちしてます
ね。セカンドステージもあるからね、あの法則ね。
セカンドステージ、
はい、
はい、セカンドステージも聞きたいよとかね、はい、LINE 公式アカウントが、リンクが概要欄に貼ってありますので、そちらの方からメッセージを送る形でどしどしと送ってきてください。
はい、
お待ちしてます。もう遠慮なくね、遠慮なくメッセージください。お待ちしてます、
うん、本当に遠慮なくください。
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書引き寄せの法則レッスン24、この辺で締めさせていただきます。また来週よろしくお願いします。
はい、また来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。